さて今回のテーマ、日本人に多い方の肺がんに新たな治療選択肢という、今回長いテーマになりましたけれども、その前に、そもそものこの肺がんについてというところから伺っていきたいと思います。肺がんというと先生、種類というのがある。
はい、そうですね、は
い、どういう種類があるんでしょうか。
肺がんと言いますと、まず大きく2つに分けられて、小細胞がんと非小細胞がん、小細胞がんでない方をまとめて非小細胞肺がんと言うんですが、小細胞肺がんは 15% くらいで、それ以外の非小細胞肺がんが 85% を占めるということになります。非小細胞肺がんの中には腺がんがあって、扁平上皮がんがあって、もう一つ大細胞がんがあるというような状況で、全部で4種類というふうに考えていいと思います。その中でなぜ最初に小細胞がんと非小細胞がんを分けるかというようなところなんですが、これは小細胞肺がんは非常にこう進みが早くて、見つかった時点で手術の適応っていうのは非常に少ないんですね。もう全身病と考えた方がよくて、抗がん剤治療が中心になりますが、その中でも肺に限局というか限られたところにあるものに関しては、それにプラスアルファで放射線をかけるというようなことで、皆さん肺がんというと早期であれば手術と考えてしまうかもしれないですが、小細胞肺がんはどちらかというとリンパ腫とか血液がんとか、そういったものに近いような意味合いがあるので、そこが分けられているというふうに考えてください。ただ一般にはやはり肺腺がんってよく新聞でお聞きすることもあるとは思いますが、非小細胞肺がんの腺がん、扁平上皮がんが多いというように考えていただければと思います。
私たちは肺というと肺の形しか思い浮かばないんですけれども、この小細胞がん、非小細胞がんというのは、この部位としては別に分けられるものではなくというものなんですか？
そちらの方はですね、その腺がんとか扁平上皮がん、私が4つ示しましたが、それぞれによってできる場所が多い少ないっていうのがあるんです。その中枢型と言われている真ん中に多い、どちらかというと、太い気管支に、多くできるものとして、先ほど申しました小細胞肺がんと、もう一つ扁平上皮がん、こちらの方も中枢部にできやすいというような特徴があります。それには一つ、どうしても肺がんというとタバコとの関係ということで、皆さんこれはご存知のこととは思いますが、特にタバコの影響の強いがんが今の扁平上皮がんと小細胞がんなんですが、それらがやはり中枢部にできやすいというようなことがあるかもしれないですね。もう一つ、腺がんとか大細胞がん、これらは肺の端の方、末梢と我々呼んでますが、そちらの方にできやすいということで、必ずしもタバコとの関係があるものばかりではないというようなことが分かってます。
この胃の力を通してだんだん肺のことについてお勉強が深まってきたんですが、肺、先生、最初は私、空気の袋という風船のような形をしている中が、もうと思っていたんですが、実は細かい、何でしょうか、粒といいますか、そういうものでできていると驚きでしたけれども。
そうですね、ただ風船のように一つの部位が穴が開くとしぼんじゃうというようなところはあるんですが、よく我々こうブドウの房を連想してもらったりすることが多いんですね。空気の通り道がその房に続く枝になってて、それで房自体の実の部分は空気ということで、その周りの皮の部分、こちらの方が肺胞と言われるガス交換をする場所というふうに考えると、そのイメージに少し近いかもしれないですね。
そうですね、その房が悪くなったら、ブドウですと一房取ればとかね、ありますけど、そうはいかないということですか。
ブドウの房自体がもう非常に小さい、ミリ単位というようなことになってしまいますから、 ただしできたがんに関しては、まずは非小細胞肺がんに関してはリンパ節転移がなければ手術というようなところが一番初めに考える治療ではありますから、先ほど言われた取ってしまうっていうようなところは、まあ、一部当たってるというようなことではあります。
なるほど。先ほどタバコが起因しているものもあるよというお話もあり、またそうではないものもあるということでしたが、肺がんを引き起こす要因というのは今どういったものが考えられているんでしょうか。
やはりタバコの原因、大まかに言うとタバコはやはり大きな一番の要因というようなことになって、タバコを吸ってる人と吸っていない人をこう比べた場合は、タバコを吸っている人の方が4倍以上肺がんになりやすいということは言われています。まあ、海外ではその4倍よりもさらに高い確率で肺がんになりやすいと言われています。ところがその一部の患者さんの中では、特に女性で非喫煙者の中で肺がんが多い、特に肺腺がんが多いということが言われ始めて、その原因として、まあ後にも出てくる EGFR 遺伝子変異、そういった原因というようなところがあります。その遺伝子変異の原因っていうのは、タバコで起こる遺伝子変異というのもあるんですが、タバコと関係ない遺伝子変異というのは、その一つの遺伝子変異があるとがんがどんどん進行していってしまうというようなところで、通常はですね、タバコで起こる遺伝子変異はいくつも遺伝子変異が起こって、その積み重ねでやっとがんになるっていうことなんですが、そういった我々はドライバー遺伝子変異と呼んでるんですが、ドライバーっていうのはどんどんアクセルを踏み込んで成長のスピードを出してしまうというような意味合いで考えていただいていいんですが、その EGFR もその中に含まれるんですが、ドライバー遺伝子変異が起こると一気にがん化してしまって、その遺伝子変異以外の部分、他の遺伝子変異がほとんどないんですね。1個の遺伝子変異でがんになるというようなところで、特徴的ながんのでき方をすると考えていいと思います。
時々ね、検査の中で引っかかってしまった項目に肺がんがあったという方の中で、タバコ吸ってないのにとかね、周りにも誰も吸っていないのにという会話って時々あるんですけれど、そういうことなんですね。
そうですね、この特徴としてはですね、実は日本人にこの EGFR 遺伝子変異が多くて、タバコを吸ってない腺がんで起こってくることが多いんですが、この割合としては日本人の腺がんでは40%から50% この EGFR遺伝子変異があるんですが、海外に行きますと大体 10% から15% という、特に欧米人ですね、それからするとだいぶ違いがあるというようなことが言えます。
日本人、東洋人の特徴ということも言えるのかもしれませんね。今回先生、後半でじっくりと伺っていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。さあ、そして先生、4つの種類と伺ったその肺がん治療方法もそうなりますと変わってくるということかと思いますが、はい、いかがでしょうか。
は
い、
先ほど小細胞肺がんの方は抗がん剤治療というようなことをプラスアルファで放射線治療ができるかどうかという話をしましたが、多くの肺がんは非小細胞肺がんで、それはやはり病気によって治療法が変わってくるんですね。肺がんっていうのは全身に広がろうとしてますから、まずは肺の一部にできたがんがその全身に広がろうとしていきます。その時に赤色となるのが、まずは肺門って言われている肺のリンパ節なんですね。はい、そこが第一の赤色になって、そこを突破されると今度は重核と肺の真ん中にあるリンパ節、そこまで行ってしまう、それも突破されると今度は全身への転移というような形で、大まかな転移形式はそのようになっていくんですが、 手術もですね、その肺門リンパ節第一次防御ラインのところでとどまっている時にはこれは手術が非常に有効なんですが、重核リンパ節この第二次の防御ラインまで行ってしまうとこれは手術をしてもすぐに再発するということで、その際には先ほど出た化学療法、抗がん剤治療と放射線治療を併用するというような方法になります。それからまたそのラインも突破されて遠隔転移、全身に転移してしまった場合は抗がん剤治療というようなことになるんですが、そこに肺がんの場合は新たに先ほど EGFR 遺伝子変異があった場合とかに分子標的薬が使えたり、また最近では免疫療法、こちらの方も進んできましたし、免疫療法が一番使われているがん種が肺がんというようなことになりますから、そういったことで今までは転移があると武器と我々のがんと戦う武器としては抗がん剤だけであったんですが、それが分子標的薬になり、さらに免疫療法、これらも武器として十分保険適用で使えるようになっているというのが肺がん治療の現状であります。
免疫療法ですとか分子標的薬というのは本当にこの日常使われてこの覚えのある言葉になっていますけども、だからこそそうなった時に先生この療法は私にどうでしょうかというようなね患者さんも多いかと思うんですが、そのあたりのこの住み分けというのかどういうふうになっているんでしょうか。
はい、そこら辺が非常に重要なところでですね、その分子標的薬の効果のある方っていうのは今のところ先ほどドライバー遺伝子変異と言いましたが EGFR 遺伝子変異や、まあ、その他にこれはまあ頻度としては 5% くらいなんですが ALK 融合遺伝子異常とか、そういったドライバー遺伝子変異がある人には分子標的薬が非常に効くというようなことが分かっています。それじゃあそのドライバー遺伝子変異のある人に今脚光を浴びている免疫チェックポイント阻害剤免疫療法はどうなのかというようなことではあると、実はこのドライバー遺伝子変異のある方っていうのはあまりこの免疫チェックポイント阻害剤の効果が少ないんですね。免疫チェックポイント阻害剤っていうのはまあがんと正常の細胞との区別がどういうことでついているものがいいかというと、雑多な遺伝子変異があるものがその免疫の標的になるので、逆にこうタバコを吸ってたりして、遺伝子変異の多い人、そういった方の方が免疫チェックポイント阻害剤が効く、またはやはり体の中の免疫系ですから、やはり寝たきりの人よりも元気いっぱいに動いている人の方が効くというようなことが分かってきています。そういったところではドライバー遺伝子変異がある人は分子標的薬、ない人は免疫チェックポイント阻害剤や化学療法というようなところで、ちょうどこの2つは住み分けができるような状況になっています。
ということは素人判断で私にはなぜ分子標的薬をとかなんで免疫の治療をというふうに、ね、思いがちですが、そこは先生方のその判断というのをしっかりとお話をした上で理解をして治療に臨まれた方がいいということですね。はいはい、
そういった時に重要になるのがこう組織検査で、まあ気管支鏡検査や CT ガイドかエコーガイドか生検とか腫瘍自体をこう取ってくるというのが肺の場合は随分奥に腫瘍があるのでなかなか難しいところがあるんですが、それでいかに十分な組織を取ってくるかっていうのがこれは我々の課題になっているところですね。